浜の地と一緒に投資について考えよう。投資って楽しいねのコーナーです。キャインの天野博之さんにお越しいただいています。天野さん、こんにちは。
こんにちは、お願いします。
よろしくお願いいたします。今回も投資やお金にまつわるあれこれを伺ってまいりたいと思います。はい。17,000円に
7000円ね、
乗せると
ちらっとね。今日でもまた6000円
台になっております
。今日高いところは 16,974円まであったんですけどね。
そうですね、やっぱり2万円ここを目指してやっぱり頑張っていただきたいところですけども、なかなか戻らないですね。
やっぱり目標は2万円ですかね。
そうでしょうね、とりあえずはね。
為替がちょっと動いてきて104円台乗せるようなところもあったんですけど、
ね、ついこの間100円ね、うん、だったんですけど104円、なかなか動いてきましたけども、はい、
こんな中でちょっと動きが出たのかな、はい、どうなのかな、相場に影響のありそうな材料のうち、天野さんが今一番関心があるのは、
これやっぱ大統領選じゃないですか。為替にも直結しそうですけどね。
ね
え、やっぱあんだけ面白いキャラクター、両方とも面白いキャラクターであるっていうところがね、アメリカの人も引きつけられてる感じがね。
ああ、 どちらかが人気があるっていうよりなんかどっちかがなんかちょっと、ね、人気が ないのかみたい なんか
足の引っ張り合いっていうか相手を落として上がるっていうこの戦いね、うん、日本人はあんまり好きじゃないかもわからないですけど、ね、アメリカはやっぱり好きそうですね。
あの戦いですか ね、
どうなんですかね。
1回目のテレビ討論会の視聴率とかがすごかったみたいですよね、
うん、すごかったですよね。そんであのもうそのどういう表情とかその慌てっぷりみたいなのも、はい、このなんかこういう言葉を何回使ったとかもう細かくデータで出て、あんなこのみんなの前で晒し者にされて資質以上のなんかね、その政治的ななんか方向性以外のところをあんだけ見られることってのは日本だとまずないですもんね。
そうですよね。
相当なメンタルじゃないと乗り越えれないですよね、あの感じね。
あの討論会やるのはすごいタフですよね。
いやー、そうだと思います。そんでさらにもし選ばれた暁にはアメリカの大統領というその重圧との戦いになるわけですもんね。
世界一忙しい人になるっていうんですよ
ね。そりゃ体力も必要だし、体力面は実際本当にね、注目されるポイントではあると思いますよね。タフじゃないと、
今回お二人とも高齢ですからね。
そうですね。で叩けばなんかどちらも誇りが出そうな感じの部分もありますしね。
なんだかもやもや、今日誇り立ってますね。
もやもや
もやもや。そんな大統領選挙は、でもどっちが決まったらどうなるのっていう感じも、
どうなんですかね。日本にとってはまだ、グリントンさんのあれなんですかね。
なんか読めるっていうところもあるんですよね。
読める、そうですね、はい、トランプさんだともうアメリカがどうなるかが分かんないですよね。
何しでか
すかみたいな、メキシコとのそういう近い国との争いでね、はい、もう日本の防衛なんかはもうどうなっちゃうかみたいなところね。
日本だと防衛ですかね、やっぱりね。
いや、まあそうじゃないですか、やっぱ日米のそういうことで言うと、あとは TPP もね。
そうですね、
どっちがなっても TPP も怪しい流れになっちゃってますもんね。韓国もね、 TPP 入るかどうかみたいなところもありますし、はい、
そうなんですよ ね、周りでもこうニュースが出てるところですけどね、
経済とか政治とかいろんなところにいろんななんか影響ありそうです ね、
でもそういう話が一切出ないでね、お互いの罵り合いになってるところがまたすごいなと思いますけど。
怖いですよね、11月
探し、
決まってからどうなるのでしょうか、はい、あと最近はあの OPEC の減産合意が一応なされるということになって、
これどうなんですか、この減産するぞっていうことで決まっても守るかどうかっていうのが本当にやっぱり、はい、口約束的な感じで効力をあんまりなさないっていうのがやっぱり問題視されてるんですか。です、
ね、これまでだと例えばあの、口約束だけでもしようかっつったら、それすらちゃぶ台ひっくり返しがしていたんですけど、まあ、今回一応口約束はしたぞ、
約束までは言ったんだ。前進っていうのかな、これはまあシェールガスとのバランスになってくるんですか。
そうです
よ
ね、あ今なんかあの掘る手前まで行ってこう、キュッて蛇口ひねれば掘るところに行くみたいなシェールがいっぱい溜まってるそうですよね。
ああ、そうなんですか。
産油国だけじゃなくてアメリカとしても、あの油の値段上がってきたら、もしかしてこれで儲かるからまた人を雇えるみたいな話にもなってきちゃいますからね。
あ、またちょっとあのエネルギーバブルみたいなのが、
ね、いろいろ微妙なんですよね、バランスがね。
アメリカの景況感も 関係してくるということですけど、さてそろそろまた決算発表のシーズンになってまいりました。天野さん、肌で感じる景況感、
なんかそんなにものすごい悪い感じもしないんですけど、うん、すごいいいかっていうと微妙な感じで、はい、でやっぱり物価の上昇が結構目に見えてなんかその高くなってるかっていうとそんなこともないですよね。やっぱりちょっとデフレの方向に触れてる感じがしますよね、
うん、賃金もなかなかちょっとずつ上がってはいりますけどね、うん、その目に見えてあこれで使おうっていうぐらいにはなかなか上がってないみたいな感じなんですよね、
う
ん、
オリンピックで使うお金だけはどんどん上がっていくみたいなね。
本当ですよ、予算だけは。で上がって欲しくない野菜なんかが上がったりなんかしてて、
う
ん、
いやもうこの間も僕料理するからスーパー行くじゃないですか、です、ね、レタス500円、
葉物はすごいですね、
500円。
いやもうこれはねハンバーガー屋さんもあたふたしちゃうんじゃない、もうレタスは入れないんじゃないかなっていう。
そうですよね、合わないでしょ、
直結しちゃいますもんね、
うん、レタスシャッキリサンドとか合いませんよね。
いやだからあのそういう僕あの食材のね、はい、そういう番組もやらせてもらってますけど、うん、こういう台風であるとか、はい、そういう被害というのも甚大でございますからね。
ですね、
これはうん大変ですよね、そういうところはね。
景気は天気、うん、今年ちょっとお天気があまり良くないというのがあって、ね、うん、こう天候に左右されないという意味ではこう、うん、工場、植物工場とか、
ああそうね、
うん、
水耕栽培ね、うん、ああいうところもやっぱりそういう葉物の野菜なんかはね、
うん、
太陽に変わる光を当ててみたいなんで、もうちょっとなんか出てきてもいいのかなと思いますけどね。あれ安定供給できますしね。
そうですね、うん、今ちょうどその次世代農業の展示会をやってて、
はいはいはい、
天野さんも今のお話でもありましたけど、はい、だいぶ農業の番組をおやりになってるんで、
はい、
大規模農家とかにだいぶお詳しい。
北海道のそのじゃがいもとか、
うん、
そういうのもやっぱり相当大きな機械を導入して、うん、周りのその農家が協力して大きな土地で一斉にやるっていうんで、それがすごくうまく運んでて、でもまあそれがこの間台風のね、
はい、
そういう影響とかになっちゃって大変なのですけど、なんか新規参入するにあたってはなんか魅力的な感じには、
はい、
だから農家はちょっとなんかいい感じになってんじゃないかなと思いますね。でより国産に人々が向いて安心安全みたいなのを言うようになってきて、
うん、
そうした時に国産野菜のその需要みたいなの、
はい、
うん、すごく高まってるような感じがします。
パクチーの、
そうなんですよ国産のパクチーってあんまり知らないでしょ。
全然知らないです。
それがねやっぱあるんですよ、
国産で、
それでねマイルドになってるんです。
あ、日本的にちょっと
日本的にマイルドになって
る。それはいいかも。苦手な方はいます
もんね。パクチーの苦手な方はもう大丈夫な、だから導入初心者パクチーの方はパクチー初心者の方なんかはねいいと思いますね。
え、私それでじゃあ確かめてみようかな。
そうだから、あとゴーヤとかも沖縄でしか作れないイメージあるけど、やっぱりゴーヤカーテンみたいなのね、どこでもできるみたいなんですよ。
そう
だから、なんかもっとなんかし、まあ、たくさん取れない自給率が低い国にしては意外にたくさんと、うまくやれば取れるものもたくさんあるっていうのをね
言ってますよね、自給率低いだなんだって、
う
ん、
はいはいはい、
でもそういう工夫があれば、
そういうのをちょっと ね、まあ、お国も支援していただいてですね。
ちなみに今農業店やっててちょっと私も見てきたんですけど、はい、今日本ってものづくりがやっぱり得意じゃないですか、
うん、
でパナソニックとか日産とかがなんと出店しててですね、
はい、
うちに任せてくれればこのマネジメント
ノウハウみたいな
ノウハウを、うん、で利益が出るような対戦しますよとか、あとは別のところだと、うん、一生懸命作ってください、あとは物流から販売までうちが、
うん、2時3時
の差し上げます、うん、まあ、場合によっては加工品までするので、
うん、プロデュースみたいなことをね、
一生懸命作ることだけをやってくれればうちがやります的な。
そうなんですよ、だから伝統産業みたいなの、はい、なんか日本いっぱいあって本当に、はい、もう歴史が100年以上あるようなそういうのがたくさんあるのに、やっぱり販売のそのうまさみたいなのがちょっと別の技術じゃないですか、
うん、ね、別ですよね。
そうそうそう、それがだから野菜にもそういうことが見えてきてるってことですね。
そうですね、
うん、
だから大規模で新規の方でも、
はいはい、
利益が出る
出るようなね
感じになれるという、う
ん、新規で若者が参入するなんて話もねちょっと増えてはいますよね。
で国産のこだわりみたいなの で少々値段が高くてもそっちを選ぶ人がいるから、大量生産しなくても利益が出るようなそういう流れも出てきてるから、
だから勇気にして農薬をあんまり使わなくてもこうやったら育ちます的なことを、
うん、
のノウハウを。
最近だってあのなんとか野菜とかって特別に出しているお店とか増えましたよね、はいはい、三浦野菜とか。
ブランドになってんですよね、うん、ちゃんとね。
しかも IoT でもう天候とか全部チェックして、うん、うっかりすればドローンであの肥料飛ばしますかみたいな、
うん、だから安定供給できるように、
安定供給できるように、うん、はい、高齢化でもあのできるようにっていうこともありますね。
次世代農業展今やってるそうですが、はい、先週はシーテックジャパンというのが開催されておりました、
はい、
かつては家電見本市というものだったんですけど、
今日ちなみにあれですよ、あのプレステ VR 発売なんですよね、
まあちょっとね、だからやっぱり、まあ、プレイステーションが出すんで、そのゲームの方にちょっと着目されがちですけど、
はい、
やっぱもういろんなこと使えるんじゃないかと思って、医療であるとか、教育であるとか、これだから VR 自体が、まあ、プレイステーションっていう、その分かりやすい、そのゲーム機器で普及することによって、はい、もっと身近になっていくといいなと思いますけど ね、
あの先週のそのシーテックだと、うん、おもちゃメーカーのタカラトミーがあの、はい、スマホカチャッてかけてゴーグルで
見ると、はいはい、
それで宇宙旅行に、
だから簡単 VR ね、
簡単 VR、
うん、簡易的な、
そうです、
あれでも結構ちゃんと見られますよね、うん、
いやいやいや、
うん、あとはね、あの JTB って旅行会社なんかでは海外行ったらこうなりますっていうのをもうその VR とか AR の拡張現実の世界で見せて、う
ん、だから
より
今まではより綺麗な映像で世界遺産を見てたけど、
テレビで
今度は VR でその世界遺産、なかなか秘境なんか行けないけども、ああ、はい、そういう体験ができて、実際その体験をしてやっぱ行きたいってなったら、またこの経済も動きますしね。
そうですよね、
うん、英会話なんかもだからその先生と ね、はい、マンツーマンでできたりとか、うん、そんなこともできるんじゃないですか、うん、まあ、ネットでもできるところがかなり立体でできる、うん、だからそうですね、ビル、うん、あのマンションとかのね、はい、ああいう自分が引っ越すところを仮にこう映像で見てどういうものを置いてみたいなのね、
今も
そういうシミュレーションみたいなのもできますしね、
あの太陽の光が入ってどうやって影がこの物件にはなる入るかとかっていう、
何時の物件はこうなるとか、
何時の物件はこうなるとかっていうのがですね、うん、あったり、本来ですと天野さんあの家電がお好きなんですけど、ちょっと変わっちゃってますけど、
うん、
でもそこの部品とか強いのはやっぱり日本なんですよね、
あ、そういうことで言うと、はい、ソフトとかそっちのね強みもあると、はい、だ映画なんかも下手すると映画館行ってんのに VR つけて、
はい、
そんでその時の自分の向いたその向きで映画の体験が変わる可能性もありますよね、
すごい、
画面だけじゃなくて、例えばそういう恐竜が出てくるような映画でも恐竜の方を見る人もいれば他に逃げ惑う人を見る人もいるかも分かんないけど、その映像で来られたらもう何回も見に行くかも分かんないし、
ちょっと作る方大変だけど、ね、
作る方大変だけど、
東方の候補にちょっと言っておきましょうか
いやでもあり得ると思いますね、アニメなんかは特にそういう、
はい、
ディズニーさんあたりなんか先にやるんじゃないですか、そういうことをね。
VR 体験で私あの初音ミクのコンサート見たんですけど、これをどっちから見るかっていうのありました、やっぱり。
ほらやっぱりね、うん、自分の好きな右サイドの初音ミクが好きとかね、
後ろから見て全体の盛り上がりを見て今度次前に行ってこう初音ミクに近づく、
いやだからアイドルのコンサートも自分の推し面がねどこにいるかでねそういうのもあったりとか、
うんうん、VR 閉じこもるって言われる説もあるんですけど、まあ、AR もありますし、うん、ちょっと外との関係っていうのも実はあるかもしれないですよね、うん、
だから、まあ、その最初のうちはね結構戸惑いみたいなのあるかもわかんないですけどね、うん、うまくなんか展開してってくれたらいいですよね、
楽しみなところですね、うん、で今ちょっと映画の話題が出たんですけど、はいはいはい、ヒットがないと言われている今の日本で、うん、映画シンゴジラと君の名はが非常にヒット作となって、はいおりますが、天野さんご覧になりましたか。
相当あの君の名見させていただきましてね、あの一人で見に行きましたけど、やっぱりカップルの間でね見させていただきました
。一
人の人の方がまだ見やすいですよ。まだだって1位とかだから。
そうですよ。
すごいですよ。150億
超えてきたんじゃないかと思います
。いやこれは本当に口コミの力。すごいですね。ほとんど宣伝もねそんなに大々的に打ってなかって、はい、最初の目測は15億いけばいいんじゃないかって言ってたのが150で10倍ですからね。これはね、そんでねいろんな人が評価するんですよ、やっぱりこんだけ人気になるとね、
はいはい、
で中にはねやっぱり否定的な人もいたりとかして、
はい、
あのこれはねもう売れる要素がいっぱい入ってるだけだみたいなことを言う人もいるんですけど、はいはいはい、じゃあ作れんのかって話なんですよでね、やっぱ僕らもそうやってテレビや視聴率なんかもやるじゃないですか、はい、まあ、そういうの気にされる仕事だから、 もうテレビでいわゆるあの数字が上がるとされることを全部あの入れたドラマをやってみようみたいなことをやった人がいて、うん、
はい、
途中でポロリがあるよとかなんだろうその爆破があるとかなんだろう、そういうドキドキのドッキリみたいなのがあるみたいな、勝
率がやっぱり要素があるんですね。
そうそう、そういう要素を全部詰め込んだドラマやったら通常と変わらなかったですね数字は。だからそんなに如実にその売れる要素だけを入れた作品が当たるかって言ったらね、当たるわけじゃないんですよ。それやっぱりその時代背景もそうですし、キャラ設定もそうだし、その作画の魅力だとか声優さんの魅力とか、
はい、
たくさんのいろんな要素が相まってこういうヒットが生まれてるんで、一概にね売れる要素を詰め込んだら売れるっていうような評価はね、やっぱちょっと違うかなと思います
ね。かいつまんでるだけじゃないぞって、やっぱりなんかいろいろちゃんと魅力的なものがあるんだって話ですよね。
あとはね、なんかねその伝統の凄さみたいなの若者が着目してんのかな、なんかそういう真田丸のブームで真田紐みたいなのがすごくブームになったりとかする。で今回の「あの君の名」でもそういうアイテムみたいなのがやっぱ出てくるんですよ。
だ
そういうね、何か文化に根付いたところとその新しい感じがうまくリンクしてるみたいな作品なんで、これはまたね新しいんだろうなと思いますけどね。
伝統野菜もそうですけどちょっとそういうのに目が向くっていうのは面白いところですね。
面白いですよね、うん、なんかその上辺だけだと着地地点が怪しいですけど、そういうところでね、うん、ちゃんとなんか、
うん、帰っていく、
地地に張ってる感じがする、
うん、現実に帰っていくんですねこれもね、うん、
だからシンゴジラなんかもやっぱり初期の感じに戻って、
はい、
ちゃんと社会とリンクして、
うん、
果たしてこの今の東京にシンゴジラが現れた、ゴジラが現れたらどういう対応になるのかと、政府もどうするのかっていうシミュレーションのこのハラハラみたいな、ちょっとした会話劇みたいな感じにもなってますもんね。
そうなんですね。
だからね、やっぱちょっと新しいんですよやっぱ。
さて時間なくなってきました。
行員、はいはい、
アーチェリーのごとしさんからのご質問です。年末の相場感、天野さん、年末日経平均とドル円どのくらいの水準で予想されますか？
これはだから大統領選が一番ね終わってみないと分かんないところもありますよね。
ですよ、難しいです
が。どうなんのかね。なんかでもね、年末年始ね海外行くとね、必ず僕が海外行くときはね、円安になっちゃって
じゃあマーケット的に
それで帰ってきたら円高に触れるっていうね、あたたたたっていうねことが多いような勝手なイメージありますけどね。
じゃあ帰ってきてからあの生産できるような形で
そうですよね
年末年始
利上げとかそういうのもねどうなるのかみたいなのもバタバタしてるから、
まさに年末ですもんね。
そうすると ねまた円安に動きそうなところもありますからね。
じゃあ天野さんの年末年始のお休み、はい、旅行予定でちょっと為替の利益確定を、ね、
こちらも考えたいという
ふうに。多分年明けどっか行くとは思いますから、
年明けてからですね。
明けてからですね。
そのあたりちょっと
考えてみたいと思います。皆さん、天野さんに対するご質問やお金に関するお悩み、泣き笑い自慢などこれからもどしどしお寄せください。天野さんには来月もご出演いただく予定となっております。天野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天野と一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。